今朝のメッセージは、先ほど読んでいただいたヨハネの11章25節26節から一緒に生きようというタイトルでお話しさせていただきます。
今天的信息是我们刚才已经读过了，就是与主同活，是来自约翰福音11章25到26节。
エルサレムの近くの村にラザロという兄弟、マルタとマリアという姉妹が住んでいました。イエス様の友達で、イエス様はよく彼らの家に、泊まりました。ある日、イエス様のところにマルタとマリアからラザロが病気ですという、そういう連絡がありました。イエス様はその時弟子たちにこう言われました。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですと言われました。
在耶路撒冷附近的一个村子里住着一位名叫拉撒路的兄弟和马大、玛利亚两姐妹，他们是主耶稣的朋友，主耶稣也经常住在他们的家里。有一天，主耶稣接到马大和玛利亚的联络，说拉撒路病了。当下，主耶稣告诉门徒们说，这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。这是来自约翰福音十一章四节。
主耶稣はラザロの病気と死を通して神の栄光が表されると言われました。それは、神の栄光が表されるというのは、普段人間には見えない神の技が表されるということです。礼拝では神に栄光を期するとか、主を賛美するという言葉をよく使いますけれども、賛美とは神に褒め言葉を言うとか、お世辞を言うということではありません。神がしてくださっていること、神がしてくださったことをそのまま言い表すと、それが最高の賛美となります。神様はそれほど素晴らしいお方です。
主耶稣说，借着拉撒路的疾病和死亡，神的荣耀将彰显出来。那就是说，平时人们所看不见的神的作为将显明了。在敬拜中，我们经常说荣耀归于神，或者说赞美主这样的话。其实赞美并不是称赞或奉承神，当我们准确地说出神正在做什么和已经做了什么的时候，这就是最高最好的赞美了。神就是如此的伟大奇妙。
大自然を作られ維持しておられる神の力ある技、私たち一人一人に命を与えてくださっている神の愛と恵みの技、それをそのまま言葉に言い表すなら、それは最高の賛美になります。まさに全ての栄光は神のものであり、神は私たちの賛美にふさわしいお方です。聖書にこういう賛美があります。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。その通りだと思います。アーメンという言葉はその通りですという意味ですから、アーメンです。
神的大能创造了和维持大自然，和赐给我们每个人生命并让我们存活的这个大爱和恩典的作为，如果我们能够用言语表达出来，那就是最高 最好的赞美。确实，一切荣耀都属于神，神配得我们的赞美。圣经中就有这样的赞美：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为您创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。这是在启示录四章十一节，确实如此。阿们。这词的意思是确实、实实在在的，所以是阿们。
イエス様がラザロの家に到着したのは、ラザロが死に埋葬されてから数日後でした。到着されてマルタと話しておられた時に、イエス様が言われたのが、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんという言葉でした。
当主耶稣来到拉撒路的家的时候，拉撒路已经离世，并已被埋葬好几天了。当主耶稣抵达，并与马大交谈的时候，主耶稣说了这些话：复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死，你信这话吗？这是在约翰福音十一章二十五到二十六节。
イエス様はラザロの墓の前に行き、ラザロよ出てきなさいと命じられました。するとその言葉に従ってラザロが墓から出てきたのです。一番びっくりしたのはラザロであったかもしれません。この技はイエス様が確かによみがえりであり、命であることの証でした。イエス様は死よりも強いお方であり、イエス様の言葉には死人も従わせる力があるということです。
主耶稣来到了拉撒路的坟墓前，命令道：拉撒路出来。顿时，拉撒路就听从这吩咐，从坟墓中走了出来。我想最惊讶的也许是拉撒路，这作为就证明了主耶稣确实是复活与生命。主耶稣比死亡更强大，主耶稣的话语甚至有能力让死去的人也都服从他。
イエス様の死に勝る力を明らかに示すさらに大きな技はご自身の復活でした。イエス様は弟子たちにご自分が十字架で処刑され3日目に復活することを何度か予告されましたが、弟子たちにはその意味が理解できなかったようです。彼らにとってメシア、キリストとはイスラエルの王ですから、栄光あるイスラエルを再建するまでは死ぬわけがないと期待していたのだと思います。しかし聖書はイエス様の十字架の死と復活には弟子たちの間違った期待よりもはるかに大きな意味があったことを教えています。
更能清楚地证明主耶稣拥有战胜死亡的大能的是主耶稣自己的复活。主耶稣曾多次地向门徒们宣告他将在十字架上被处死，并在第三天复活，但门徒们似乎不能理解主的意思。对他们来说，弥赛亚基督就是以色列的君王，所以我认为他们期望主耶稣不会死，直到主恢复了辉煌的以色列民族。然而圣经告诉我们，主耶稣在十字架上的死和复活远比门徒们错误的期望具有更大的意义。
そのことを説明する聖書箇所をお読みします。そこで私たちは皆 あ、子たちは皆血と肉とを持っているので、それは私たち人間が肉体を持っているという意味です。主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。この言葉は旧約聖書にある出エジプトという出来事と重なります。出エジプトという言葉は聖書の2番目の書、創世記の次の書の名前でもあります。神はエジプトの地で奴隷であったイスラエルの人々をそこから救い出されました。現在世界遺産に登録されているエジプトのピラミッドのいくつかはイスラエルの人々が奴隷であった時に作られたものです。
让我给您读一段经文来解释这一点。儿女既同有血肉之体，意思是说因为我们人类有肉体，他也照样亲自成了肉血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。这是在希伯来书二章十四到十五节。这些话与旧约圣经中出埃及的事件不谋而合，只是有共同点。在圣经里，出埃及记是仅次于创世纪后的第二本书名。神拯救了在埃及地做奴役的以色列人。当今被列入世界遗产的埃及金字塔中，有一些是以色列的奴隶们所建造的。
出エジプトはイスラエルの歴史の中で最大の出来事でした。それを祝う祭りが住み越しの祭りです。私たちが礼拝の中で先ほども行った主の晩餐という式は、住み越しのもとになるのが住み越しの祭りです。主の晩餐は神がイエス・キリストの十字架と復活を通してイスラエルの最大の出来事である出エジプトよりもさらに大きなことをイスラエルのためだけではなくて全人類のために成し遂げられたことを記念して行われるものです。出エジプトではなくて出死です。私たちを死から命へと救い出すために成し遂げられた出来事です。これを私たちはイエス様が復活された日曜日に祝います。私たちクリスチャンにとって毎週日曜日がイースター復活祭です。
出埃及是以色列历史上最大的事件，这个节日就是庆祝逾越节。逾越节是我们刚刚在敬拜中所遵循的主的晚餐的起源，圣餐或者叫做主的晚餐，纪念这个事实。因为主耶稣基督的受难而和复活，神不仅为以色列，也为全人类成就了远比以色列出埃及的这个大事件更伟大的事。这次不是出埃及，而是出死。神拯救我们从死亡到生命，神成就了出死入生的事迹。我们在主耶稣复活的星期日庆祝这个节日，对我们基督徒来说，每个星期天都是逾越节，都是复活节。
聖書は十字架と復活は神の永遠からの計画であったとも教えています。そのことを教えている聖書箇所をお読みします。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、 それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。
圣经还教导我们，十字架和复活是神从亘古以来就定好的计划。我将读一段教导我们关于这方面的圣经经文，它是来自提摩太后书一章九到十节。神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的，但如今借着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。
主の十字架と復活は、悪魔に支配されているこの世の生き方が間違っていることも示しました。悪魔はこの世が全て自分の欲望を満たすことが幸福であると教えていますが、主は人に命を与え生かし全てのものを与えてくださっている神が全てであり、欲よりも愛で満たされ、人を使うよりも人に仕える人が偉い人であることを示されました。それは十字架と復活が教える生き方です。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと言われました。イエス様は命であるだけではなく生きる道でもあります。
主的十字架和复活也彰显了魔鬼所控制世界的生活方式是错误的。虽然魔鬼教导人们满足自己的欲望就是得着世上一切的幸福，主耶稣却向我们显明赐给人生命使人存活又赐给人一切所有的神就是一切。神使我们充满爱胜于欲望，做个服侍人的人比利用他人的人更伟大。这就是十字架和复活所教导的生活方式。主耶稣还说，我就是道路真理生命，不仅是生命也是生活的方式。
イエス様は、私を信じる者は死んでも生きる、また決して死ぬことはないというふうに言われました。神は私たちが信じることを求めておられます。日本的な神々は人々の願いを受けるのが専門ですが、聖書の神、人間を創造された創造者である神は私たちを求める神です。私を信じて生きなさい、一緒に生きようと招いてくださっている神です。そのような神は他にいるでしょうか。
主耶稣说，信我的人虽然死了也必复活。神要我们相信他。日本的神明专门接受人们的愿望祈求，但是圣经中的神虽然是人类的造物主，却是一位寻找我们的神。神呼召我们说，来信靠我而活，让我们一同生活。请问还有其他这样的神吗？
どうして私たちを求めておられるのでしょう。私たちを愛しておられるからです。私たちを幸せにしたい、喜びで満たしたいからです。次の言葉は、 聖書の中でもよく知られている言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
神为什么寻找我们？因为神他爱我们，因为神想让我们幸福并充满喜乐。在圣经中，以下的这句话是众所周知的：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，就是指十字架，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是在约翰福音三章十六节。
神は私たちを信じ信頼しておられる方でもあります。私は私にいるようにあなた方を創造した。それはあなた方と一緒に永遠に生きるためだ。私のもとに帰ってきなさいと言われています。またこのようにも言われます。この世を支配しているのは悪魔だ。悪魔はこの世を歪めてしまった。あなた方を惑わし考え方や生き方を歪めてしまった。美しい命の星である地球を滅びゆく死の星にしてしまった。私はすべてを新しくする。一緒に生きよう、一緒にやろうと神はあなたを招いてくださっています。
神相信我们也信任我们。神说，我按照自己的形象样式创造了你，使你能够永远和我同在。回到我身边吧，跟着神正在呼召，正在邀请你。神如此说道：统治这个世界的是魔鬼，魔鬼扭曲了这个世界，他迷惑你们，扭曲了你们的思维和生活方式。他把地球这个美丽又充满生命的星球变成了一个濒临灭绝的星球，但是我将更新一切，让我们一同生活，一同行动吧。
信じるとは神と一緒に生きることです。日本語にご一緒するという言葉があります。それは聖書の教える信じるを説明する良い言葉だと思います。信じるは神を受け入れ、神の愛を受け入れ、神を自分たちの王、キリストという言葉、王という意味ですね、として受け入れ、ご一緒することです。
信仰就是与神同在。日语中有一个词叫ご一緒する。我认为这句话很好的解释了圣经中关于信仰或者相信的教导。信仰就是接受神，接受神的爱，接受神做我们的君王，君王就是基督，并与神同在。
永遠の命とは神の命です。愛なる神の命ですから、愛の命です。愛するための命、神を愛し人間がお互いに愛し合うための命です。地球は本来神の国、神の愛の支配です。神と一緒にまたお互いに愛し合って生きるために与えられた人間の住処です。
永生就是神的生命，因为爱之神的生命，所以是爱的生命，为爱而生，这是为了爱神，也是人类彼此相爱的生命。地球原本是神的国度，也是在神爱的掌管中，是神赐给人类的家园，为了让我们能够与神同在，并且彼此相爱的生存。
最後に、歪められた世の中で疲れている私たちへのイエス様の愛の招きの言葉を読みます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。 私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
最後、对我们这些已经厌倦了生活在扭曲世界的人们，让我们来阅读主耶稣这个充满爱和邀请的话语。这是来自马太福音11章28到30节。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。
地球、そして私たちの人生は神の学校でもあります。神が先生です。神から学び成長するところです。教科書は聖書、それは神からのラブレターでもあり、ラブストーリーでもあります。素敵な楽しい教科書です。ご一緒に学びましょう。神様にご一緒しながらご一緒に行きましょう。毎週の日曜日が復活祭ですから、ぜひ毎週いらしてください。
地球和我们的人生也是神的学校，神是老师。在这里，这个地球是我们向神学习和成长的地方。我们的课本就是圣经，一封来自神的情书，也是一个爱的故事，一本精彩有趣的好课本。让我们一起来学习吧，同时让我们与神同在，一同生活。每周都是复活节，所以请大家每周都来敬拜神。
お祈りします。
我们来祷告。
愛する父なる神様、今日は宇宙で人類の歴史の中で最も大きな素晴らしい出来事であるイエス・キリストの十字架と復活について聖書から学びました。あなたは私を信じる者は死んでも生きる、そして決して死ぬことがないと言われました。あなたは私たちがあなたを信じることを求め、願い、招いてくださっています。ありがとうございます。あなたの愛の招きにまだ応えてない方々があなたの愛を受け入れることができますようにお導きください。
亲爱的天父上帝，今天我们从圣经中学习了这个宇宙和人类历史上最伟大的奇妙事件，就是主耶稣基督被钉死在十字架上并且复活了。您说过，信我的人虽然死了也必复活，必永远不死。您寻求、渴望并邀请我们相信你，谢谢您，请您引导那些还没有回应你爱的邀请的人来接受你的爱。
またあなたを信じているという私たちですが、まだまだあなたとご一緒できていないところがたくさんあります。いつでもどこでもあなたとご一緒できるように助けてください。あなたとご一緒に生きることの素晴らしさと喜びを周りの人々に示すことができますように、イエス様のお名前でお祈りします。
与此同时，尽管我们说我们相信你，但在很多方面我们却没有和你同在，无论何时何地，请帮助我们都能与你同在。愿我们能向身边的人展示，体现出与你同在的美好和喜悦。我们奉主耶稣的圣名祷告，阿们。
阿们。